マリ第726号、2014年8月号です。夜明けを待っていたかのように天から降るようなセミの大合唱が聞こえてきます。途切れることなく声の限り相手を求めて泣くとか、恋のお相手がめでたく見つかるといいですね。ギラギラと照りつける太陽、猛暑続きの毎日です。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は7月19日に開かれた大川内山での母子灯籠祭りの写真です。焼き物を釜入れするときに使う母子と呼ばれる耐火容器の灯籠が3000個置かれ、あたりが暗闇に包まれると幻想的な光景が現れ、納涼のひとときとなりました。今月の主な内容、特集、8月は童話問題啓発協調月間です。インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、心ふれあい歌フェスタ2014となっています。
特集、8月は童話問題啓発協調月間です。あなたは幸せですか。これからも幸せでありたいですか。誰もが幸せを願い、自分らしく生きることを望んでいます。それなのに世の中には差別や偏見によって幸せを奪われている人がいます。今もなお私たちの周りには童話問題をはじめとするさまざまな人権問題が存在しています。それが他人のことであればつい見逃しがちになってしまいます。また自分には関係ないと思ってしまうかもしれません。しかしこれらの問題はそっとしておけば自然に解決するものではありません。むしろ私たちが気づかないところでその形を変えたり、新たな人権侵害として生み出されたりしながら今も多くの人々を苦しめています。8月は童話問題啓発協調月間です。この機会にあなた自身を見つめ直してみませんか。2014童話問題講演会が27日水曜1時半から伊万里市民センター文化ホールであります。演題は報道と人権、講師はTBS テレビ報道局解説者で専門記者室長の杉尾秀也さん、ニュースの森のキャスターなどをされていました。お気軽にご参加ください。佐賀県人権童話教育研究大会全大会が8日佐賀市文化会館大ホールであります。参加料が800円必要です。問い合わせ先、佐賀県人権童話教育研究協議会事務局、電話0952-62-6434。さまざまな人権問題を考える、まずは正しく理解することから始めましょう。童話問題、私たちは生まれる場所や親を選ぶことはできません。しかし本人や父母、祖父母などが童話地区に住んでいる、または過去に童話地区に住んでいたなどの理由で結婚や就職、日常生活で不当な扱いを受けたり人権侵害を受けている人がいます。このような日本固有の重大な社会問題を童話問題と言います。差別をしているつもりはない。ただ自分が童話地区出身であるとか関係があるように他人から勘違いされたくないと思っている人がいるかもしれません。見なされる可能性を避けたいという気持ちはどこから来ているのでしょうか。そこに差別意識が見え隠れしていませんか。言葉の奥にある心に気づきましょう。差別する人がいなければ差別は起こりません。つまり差別とは差別をする人の問題なのです。一人一人が自分の問題として捉えることが大切です。子どもの人権問題、体罰やいじめ、児童ポルノなど 子どもの人権をめぐる問題は深刻化していて、特に子どもの命を脅かすような虐待、親や保護者などが子どもの体や心を傷つける行為が後を絶ちません。子どもにも一人の人間としての権利が保障されています。周囲の大人が子どもの権利を尊重して関わることが大切です。子どもへの虐待が増加している背景には、地域の人間関係の希薄化によって、親が周囲から孤立し、育児の負担が大きくなっていることが考えられます。ただ、親を責めるだけでは何の解決にもつながりません。虐待を未然に防ぐためには、地域全体で応援していくことが重要です。育児に悩む親の相談相手になったり、日頃から声をかけたりするなど、手を差し伸べてあげてください。子どもの健やかな成長は、すべての人の願いでもあります。高齢者の人権問題。平均寿命が伸び、高齢化が急速に進行しています。本来長寿であることは素晴らしいことですが、多くの高齢者が年齢を理由に社会参加の機会を奪われ、社会環境や家族関係が大きく変容する中で、高齢者への虐待や地域からの孤立といった問題も生じています。より豊かな地域社会を実現するためには、知識や経験が豊富な高齢者の存在が欠かせません。高齢者が住み慣れた地域で主体的に生活しながら、若い世代と一緒にさまざまな活動に参加できる環境を作ることが重要です。地域の人は気軽に高齢者と挨拶や声かけなどで触れ合いましょう。高齢者自身は趣味やスポーツ、健康づくりなど生きがいを見つけましょう。障害者の人権問題。障害は誰にでも生じうるものです。外見ではわからない障害もあることや、同じ障害でも一律ではないことなどを認識する必要があります。障害者は障害ゆえに不自由ですが、不幸ではありません。町も心もバリアフリーに。バリアフリーとは、障害者が生活していく中で妨げとなるバリア、障壁をなくすことです。物理的なバリアは、道路の段差、建物内のエレベーターやエスカレーターの不備など。制度的なバリアは、資格取得や就業に関わるもの。文化・情報面のバリアは、視覚や聴覚などの障害者による通信連絡など。心のバリアは、障害に対する無理解から生じる差別や偏見など。私たちにできること。障害のあるなしに関わらず、お互いを尊重し支え合って暮らす共生社会の実現のために、町から、そして私たちの心からバリアをなくすよう努めていきたいものです。あなたも私たちと一緒に学びませんか。伊万里市人権童話教育推進協議会では、地区巡回講座や各種団体研修などが予定されています。詳しいことは、伊万里市人権童話教育推進協議会事務局へお尋ねください。電話は 23-3186。 特集最後に、伊万里市人権童話教育推進協議会の会長、坂本康之さんに伺います。人は生まれながらに自由平等であり、誰もが幸福に生きる権利を持っています。しかし現実にはさまざまな偏見や差別があり、残念ながら今も多くの人々が傷つき苦しんでいます。自分には関係ないなどと差別や人権侵害を見過ごしていては、問題は解決しません。自らの課題として捉え直し、私たち一人一人が何をすべきかを考え、行動に移していくことが大切です。以上、問い合わせ先、障害学習課人権童話教育係、電話 23-3186。
インフォメーション伊万里です。平成25年度の情報公開制度 個人情報保護制度の運用状況についてお知らせします。情報公開制度については請求件数は25件で不服申し立てはありませんでした。主なものは火災の出火原因、中学校の生徒指導要録などです。また経緯な情報公開件数は1002件です。個人情報保護制度については市が保有する情報を目的外利用、外部提供などをする場合は伊万里市個人情報保護審査会で諮問答申します。25年度の諮問件数は8件、答申件数は10件です。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 25年度住民基本台帳の閲覧状況については閲覧件数1080件です。問い合わせ先、市民課記録管理係、電話 23-2129。 ご存知ですか、子育てを応援する制度、児童扶養手当、父母の離婚や父または母の死亡、1年以上の育児放棄などにより18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満の障害児を養育している一人親家庭の父、母または養育者に支給されます。特別児童扶養手当、身体、知的または精神に中度以上の障害のある20歳未満の児童を養育している父または母、もしくは養育者に支給されます。該当する児童がいる母子家庭などには児童扶養手当と合わせて支給されます。ただし対象となる児童が児童福祉施設などに入所している場合は支給されません。いずれの手当も所得制限によって支給停止になる場合があります。一人親家庭等、医療費助成、母子・父子家庭の父母とその養育する児童・父母のいない児童に対し、健康保険により医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担の一部が助成されます。以上、該当する人には事前に通知します。また現在受給している人は現況届更新手続きを忘れないようにしてください。受付期間は11日から22日、土曜日曜は除きます。受付問い合わせ先、児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成は福祉課子育て支援室、電話 23-2174。 特別児童扶養手当は福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 なお新規申請はいずれも随時受け付けています。伊万里の明日を担う市の職員を募集します。採用予定人数は一般事務7人程度、保育士3人程度、土木、電気、保健師はいずれも1人程度です。受付期間は20日水曜まで、一次試験は9月21日日曜、市民センターで行います。申し込み問い合わせ先、総務課職員係、電話 23-2127。伊万里有田共立病院特別養護老人ホーム国見、伊万里有田消防組合の職員を募集します。伊万里有田共立病院、看護師3人程度、放射線技師2人程度。問い合わせ先、電話 46-2121。 特別養護老人ホーム国見は社会福祉士、介護支援専門員それぞれ1人、介護職 2人程度。問い合わせ先、電話 46-4181。 伊万里有田消防組合は消防士を若干目募集します。問い合わせ先、電話 23-2116。 伊万里市消防団の夏季点検を17日日曜8時から伊万里消防署訓練場で行います。問い合わせ先、消防調整課、電話 23-2117。 9月7日から13日までは全国一斉救急医療週間です。救急医療週間の初日に合わせ、 AED 自動体外式除細動器を使った救命講習会を開催します。日時は9月7日日曜9時から正午まで。会場は伊万里消防署で、募集人数は30人です。問い合わせ先、伊万里消防署消防2課救急指導係、電話 23-1199。
インフォメーション伊万里を続けます。8月1日から後期高齢者医療制度長期入院時の食事代の取り扱いが変わりました。広域連合の被保険者が住民税非課税世帯で区分2の限度額適用、標準負担額減額認定証の交付を受けていて長期入院該当の場合は、申請により入院時の1食あたりの食費が210円から160円に減額されます。対象者の要件や入院日数の積算要件が緩和されましたので、詳しいことは長寿社会課医療保険係、電話 23-2153 へお尋ねください。ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる場合があります。薬代の自己負担額をどのくらい軽減できるか試算した差額通知はがきを、ジェネリック医薬品に関するお知らせとして対象となる皆さんに7月末から郵送しています。これは薬代が安くなる可能性があることをお伝えするもので、切り替えを強制するものではありません。問い合わせ先、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153。 4月から市立南畑小学校中学校が小中一貫校南畑校として、また滝野小学校中学校が小中一貫校滝野校として新たにスタートしました。中学校の教師が小学校で、小学校の教師が中学校で授業を行う乗り入れ授業を推進します。小中学校合同での学校行事、異なる学年の交流活動を推進します。南畑校の共通教育目標は、ふるさとを愛し志を持つ児童生徒の育成。南畑校運動会、小中合同ボランティア、ふれあいコンサート、保護者や地域の声、小中合同の運動会で中学生が小学1年生の手を引いて走る姿がとても印象的でした。また小学生も中学生も声を枯らして応援したり、精いっぱい踊ったりする姿に感動しました。小学生は一生懸命な中学生の姿に学び、中学生は小学生の手本となるように真面目に頑張る、そんなところが南畑校の良さだと実感しました。滝野校の共通教育目標は、確かな学力を身につけ自分の思いや考えを表現しようとする児童生徒の育成。茶摘み、小中合同体育大会、12月1日の山ん寺奉納相撲、保護者や地域の声、聖茶の袋詰めは中学生の見事な手さばきを 小学生が学ぶ良い機会となっています。私も小学生の時から茶摘みをしてきました。お茶は滝野地区の大事な産業です。茶摘みを通して働くことの大切さと地域の特産品について学ぶとともに、小学生の良さ、中学生の良さにお互い気づくことができればと思っています。問い合わせ先、学校教育課、電話 23-3185。 市政施工60周年記念事業として福岡市のホテルで伊万里フェアを開催しています。期間は9月30日まで。場所は福岡市博多駅前の ANA クラウンプラザホテル福岡。問い合わせ先、観光課伊万里ブランド係、電話 23-2110。 防災・減災フォーラム in 伊万里を開催します。日時は24日日曜午後1時半から。場所は市民センター文化ホールで。記念公演の演題、地域の安全を守るには平素が決め手に。講師は慶応義塾大学教授片山義弘さん。問い合わせ先、防災危機管理課、電話 23-2130。 市のマスコットキャラクター、伊万里モーモーちゃんを市民や観光客に広く知ってもらうため、市が制作した看板を貸し出します。申し込み期間は11日から29日まで。申し込み方法や取り付け場所の分かる地図など、詳しいことは観光課観光戦略室、電話 20-9031 へお尋ねください。市長雑感、伊万里市長塚部義和。うなぎ、夏バテにはうなぎのかば焼き、特に土用の丑の日のうなぎは重宝がられます。そのうなぎが近い将来絶滅の危険性が高いということで、国際自然保護連合が日本うなぎを絶滅危惧種に指定しました。ところで、私は小さい頃うなぎ釣りをよくしました。うなぎは梅雨から夏にかけて大雨が降った後の川や海が濁った時の夜釣りが一番釣れました。夕方にミミズを取り、日没と同時に仕掛けます。何本も仕掛けるので夜の10時頃までに5匹ぐらいはかかっていました。調理はかぼちゃの葉でうなぎをつかみ、まな板にのせ、頭に釘を打ち、包丁で3枚におろします。それを七輪で焼くと、2、3軒先まで匂いが充満し、匂いだけなのかと恨めしがられました。また小遣い稼ぎに町内の家を回り、1匹15円で買ってもらい、そのお金でアイスボンボンが3本買えたのを覚えています。うなぎは釣る以外にもトッポンと呼んでいた道具でも捕獲していました。70センチほどの長さに切った孟宗竹の筒の入り口に戻らずを装着し、竹の中に魚の切れ端の餌を入れ、夕方潮が満ちる前に重しを上から乗せ、海底や川底に設置して一晩置きます。一網打尽ならぬ一穴打尽で、これにはよくうなぎが入っていました。ある朝、そのトッポンを逆さにしてうなぎが入っているか確かめていたら、左の手のひらにズドンと手応えがありました。これは大物だと思った瞬間、うなぎが指の間からスルリと滑り落ち、捕まえることができず海に逃げていきました。約50年前のことですが、いまだにうなぎの季節になると、あのぬるりとした手の感触を思い出します。しかし、いよいようなぎが少なくなれば、値段もうなぎ上りとなり、到底私たちの口には入らないでしょう。それを思うと、自分で釣ったうなぎが食えた昭和の時代も遠くなったものだと感じます。以上、塚部市長でした。
スポーツです。第14回国見台ナイター陸上大会が6月28日と29日国見台陸上競技場でありました。市長期争奪第41回少年野球大会が6月21日22日28日国見台野球場でありました。第8回伊万里市民ソフトバレーボール大会が6月29日国見台体育館でありました。第37回市長期争奪ママさんナイターバレーボール大会が7月2日から17日まで国見台体育館でありました。市民スポーツ9日土曜市子ども会連合会球技大会が8時半から国見台球技場ほかで、30日土曜市政60周年記念事業プロ野球ウエスタンリーグ伊万里大会が0時半から国見台野球場で予定されています。町民スポーツ9日土曜大川地町民グラウンドゴルフ大会が4時から大川地小学校で、15日金曜山城町民球技大会が8時15分から山城中学校ほかで、18日月曜から29日金曜黒川町ナイターソフトボール大会が7時半から黒川小学校で、24日日曜東山城町3世代交流グラウンドゴルフ大会が8時半から東山城運動広場で、31日日曜南畑町民球技大会が7時半から南畑小中学校で、畑津町民球技大会が8時から畑津体育館ほかで、9月7日日曜立花地区球技大会が8時から立花小学校で、大坪地区球技大会が8時半から伊万里中学校ほかで、山城町民体育大会が8時半から山城中学校ほかで予定されています。
みんなの広場です。6月29日障害学習センターでチェストーナメント第2回九州チーム選手権 in 伊万里がありました。この日は福岡、佐賀、長崎県から4チーム10歳から63歳の14人が参加、交流を深めながら真剣な表情で駒を動かしていました。
地産地消の取り組みとして学校給食に JA 伊万里きゅうり部会とアスパラ部会からきゅうり220キロとアスパラガス42キロが提供されました。7月5日と6日開館19年を祝う第19回図書館星祭りが市民図書館でありました。これは平成7年7月7日に市民図書館が開館したことを市民の皆さんと一緒に祝い、一人でも多くの人が図書館に集うことを目指して24の市民団体で作る実行委員会が開催したものです。教育と文化です。伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ、ワークライフバランス、共働きの家庭が増えた現代では男女が共に家事や育児に協力し合わなければ生活のバランスが取れなくなってしまいます。そこで重要なのがワークライフバランス、仕事と生活の調和が実現できる職場環境です。地域ではみんなが安心して暮らせる街を目指し、子ども見守り隊や一人暮らし世帯への訪問などさまざまなボランティア活動が行われていて、働く人たちも支えられています。私たち一人一人が社会の一員として自覚を持ち、ワークライフバランスを実現させることが理想です。考え方や意識を社会の変化に適応させ、 より豊かな暮らしに近づけていきましょう。7月14日市民センターカルチャー講座、親子でお菓子作り教室の開講式がありました。今年で14回目、8月中旬までに計5回開催する予定です。この日は16組37人の親子があんこ入りわらび餅作りに挑戦しました。郷土の文化財、文化財展示施設その5、伊万里有田焼伝統産業会館。これは伊万里有田地区の窯業振興の拠点として大川内山に所在する施設です。小伊万里の製品と鍋島焼の陶片、磁器生産に用いる道具や材料のほか、現代の窯元が製作した磁器を展示しています。また絵付け体験などもできます。伝統産業会館を見学してから大川内山を巡るとより理解を深めることができますので、先にお立ち寄りください。なお大川内山は江戸時代の窯跡やその他の主要な遺構が国の史跡に指定されていて、9月以降に発掘調査とその現地説明会も予定されています。詳しくは伊万里有田焼伝統産業会館、電話 22-6333 へお尋ねください。
ほがらかページです。生きている化石といわれるカブトガニの産卵期を前に、国内最大の生息地とされる多々良海岸で6月23日に市カブトガニを守る会、7月1日に伊万里高校、20日に牧島のカブトガニとホタルを育てる会がそれぞれ清掃活動を行いました。プラスチックや空き缶などのゴミを拾い、カブトガニを迎える準備を整えていました。めでたく100歳の誕生日を迎えられた市内の3人の高齢者を塚部市長が訪問し、記念の百寿メダルを贈呈しました。6月24日は南畑町の鶴田菊野さん、思い立ったら自分が率先して行動する性格でしっかり者で頑張り屋さん、老人会などのお世話のほか和裁もされていたそうです。同じ日、東山城町の西山よし子さん、何事に対しても気持ちをゆったり持つことが長生きの秘訣だとおっしゃる通り、穏やかな性格です。7月18日は南畑町の井出めぐみさん、芯が強く社交的な性格でゲートボールは県大会に出場するほどの腕前だったそうです。お三人ともお元気で、お祝いに駆けつけた親族に囲まれ、市長にメダルをかけてもらうと少し緊張した様子で幸せそうに微笑んでおられました。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、伊万里のレシピ、その後牛肉と梨の焼き春巻き、おやつ感覚で食べられて子どもたちも大喜びです。材料5人分、梨200g、砂糖20g、シナモン少々、レーズン20g、牛肉80g、塩コショウ少々、マーガリン、水、小麦粉適量、春巻きの皮6枚から8枚、これを4つに切る。作り方、梨はコロコロに切って砂糖を入れて煮る。水はなくてよく、シナモン、レーズンを入れる。牛肉もコロコロに切り、小麦粉をまぶし、マーガリンで炒める。塩コショウをする。これを合わせて春巻きの皮で巻く。 水で溶いた小麦粉で巻き終わりを留める。フライパンにマーガリンを入れて両面をカリッと焼く。食育ワンポイント、生活リズムを整えましょう。食事やおやつの時間は決まっていますか？食事が不規則になったり夜更かししたりすると体のリズムが乱れ体調を崩す原因になります。特に血圧は影響を受けやすいものです。食事抜きや間食は肥満のもと。食事が不規則だとつい手軽なお菓子やジュースなどを手が伸びてしまいます。だらだら食いやテレビを見ながらのながら食いも肥満の原因です。また口の中に食べ物が入っている時間が多くなり虫歯や歯周病になるリスクが高くなります。我が家のアルバム二里町の大江直人さん、飛鳥さんの次女のいちゃん2歳4ヶ月。私は歌を歌ったりおままごとをしたりするのが好きなの。プリキュアごっこも大好き。毎日何回も返信してるのよ。これからもノアお姉ちゃんとずっと一緒に遊びたいな。お母さんから一言、いつも元気で周りを笑顔にしてくれるのいちゃん、お姉さんと仲良しのカリスマ美容師になってくれたら嬉しいな。ほほえみさん、東円蔵寺の高木圭さん26歳、看護師として山本記念病院に勤務して8年目です。命の尊さと周りの人や家族のありがたさを学びました。患者さんと対等な立場で常に笑顔で接するよう頑張っています。趣味は野球観戦と中学から続けているトロンボーンです。休日は月に数回ドームで野球観戦、トロンボーンも時間を見つけて練習しています。好きな食べ物は甘いもの全般、和菓子と洋菓子ともに。好きな男性のタイプは好きになった人。月の歌。咲き続くことの悲しき水中花。咲き続くことの悲しき水中花。伊万里ホトトギス会久富千恵子さんの句です。巡り越し悲しみの夏原爆期、夜も忘れまじあのキノコ雲。巡り越し悲しみの夏原爆期、夜も忘れまじあのキノコ雲。伊万里白露短歌会中西信之さんの短歌です。
暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。8月9日は長崎市に原爆が投下された日です。今も後遺症で苦しむ多くの人々の早期回復と原爆死没者のご冥福を祈るため、午前11時2分にサイレンを鳴らします。1分間の黙祷を捧げましょう。また15日は終戦記念日です。戦没者の追悼と恒久平和を記念するため、正午にサイレンを鳴らします。1分間の黙祷を捧げましょう。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 窓口での待ち時間短縮のため、市が発行する各種証明書の行員・市長印がこれまでの朱肉押印から黒字印刷・電子印に変わります。問い合わせ先、市民課、電話 23-2143。 お盆の期間中の休業のお知らせ、野犬の捕獲、犬猫の引き取りは13日から15日まで、飼料汲み取りは14日と15日、なお環境センターは平常通り営業します。また、ゴミの収集も平常通りです。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。お盆に行われる精霊流しの船や供物などを回収するため、精霊流しを行う時間と場所を指定します。15日午後7時から10時まで。場所は水に浮くもので、岩繰橋から松島橋の間。水に沈むものは船屋橋下流の川落とし合戦場の祭壇に備えてください。川には絶対に流さないでください。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 8月は北方領土返還運動全国協調月間です。北方領土とは、択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島の4島のことで、日本固有の領土です。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくしんぼランドは、20日10時から市民センターの文化ギャラリーで、今回は夏祭りの予定です。8月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は27日11時から子育て支援センターポッポで、いずれも予約が必要です。子育ての悩みや相談を受け付けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。婚活イベントのお知らせ。ブライダル体験とランチで婚活が23日、参加費3000円であります。定員は男女各16人、申し込み期限は13日。また、JA 青年部コラボ企画農業青年との交流、フルーツ狩りと伊万里牛カレー作りで婚活が9月7日、参加費は2000円で、女性限定の15人で行われます。申し込み期限は27日。問い合わせ先、婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 伊万里有田共立病院では、耳鼻咽喉科の診療日を今月から水曜と金曜に変更しました。市役所では毎週火曜午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。これは本庁のみです。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、冷房時の室温設定は28度を目安に行いましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話23-2144。 8月は道路ふれあい月間です。道の日に合わせて周辺を点検し、木の枝などが道路に張り出している場合は通行の妨げになりますので伐採してください。推進標語、子や孫につなげていきたい道がある。問い合わせ先、土木管理課、電話 23-2484。都市計画道路、二里黒川線、国道204号バイパスの計画変更の縦覧が行えます。問い合わせ先、都市開発課、電話 23-2476。 白龍、桔梗ライブ、日時17日日曜午後6時開演で、場所は市民会館。入場チケットは前売り券 A 席5000円、 B 席3000円、 当日は500円増しになります。問い合わせ先、白竜講演会事務局、電話 22-2358。 脇野の夏祭り満島の夕べが21日7時から小雨結構で宝石寺境内であります。問い合わせ先、脇野公民館浦川さん、電話 090-4984-0346。 8月は夏の子ども・若者育成支援協調月間です。問い合わせ先、青少年センター、電話 23-2658。 次は募集です。要約筆記者養成講座受講。要約筆記とは、耳が不自由な人とコミュニケーションを取るため文字通訳で情報を伝える活動です。詳しいことは福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。9月23日の祝日に市役所車庫前で開催を予定しているリサイクルフェアのバザー出展者を募集します。応募期間は11日から29日まで。詳しいことは環境課リサイクル推進係、電話 23-2145 へお尋ねください。県産木材を使った木工教室の参加者を募集します。詳しいことは農産漁村整備課、電話 23-2591 へお問い合わせください。市では旧高前町駐車場などの私有地を一般競争入札により売却します。対象物件は旧高前町駐車場、栄町団地内の私有地です。申し込み期限9月1日。詳しいことは財政課管財係、電話 23-2113 へお尋ねください。 LP ガス基地を見学してみませんか。9月7日10時から。場所は九州液化ガス福島基地。応募期限は22日。詳しいことは九州液化ガス福島基地担当の前田さん、電話 47-3451 へお尋ねください。続いて試験です。下水道排水設備工事責任技術者資格の試験が行われます。詳しいことは佐賀県下水道協会事務局、電話 0952-33-1330 へお尋ねください。8月の行事、まずは市民センター、池田宮地ピアノ教室発表会が17日午後1時から。徳田千佳子ピアノ発表会2014が31日2時から。市民会館では20日伊万里市老人福祉大会が9時半から。市民図書館、平和を願って図書館要会議室で9日1時半から。子どもミニ上映会が上り釜のお部屋で24日2時半から。8月の休館日は11日、18日、25日の月曜となっています。8月の市民相談、法律相談は第2、第4水曜10時から3時まで。司法書士相談は第1木曜10時から正午まで。公証人相談は第3木曜10時から3時まで。いずれも予約が必要です。場所は市民相談コーナーで、問い合わせ先、市民サービス係、電話 23-2133 へお尋ねください。人権相談、第1第3火曜の10時から正午まで。生活相談、毎週月曜から金曜10時から4時まで。行政相談、第3金曜9時から正午まで。場所は市民相談コーナー。ファイナンシャルプランナーによる予約制の家計相談は毎週金曜9時から4時まで。場 場所は税務課、電話 23-2152、 年金相談、これも予約制です。毎週金曜9時半から3時半まで、場所は面接室。問い合わせ先、唐津年金事務所、電話 0955-72-5161。 新就職相談、第4木曜10時から3時まで、場所は面接室。心の健康相談、毎週月曜から金曜、ただし水曜を除きます。9時から3時半まで、場所は福祉課社会福祉係。問い合わせ先、いずれも福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 女性相談、毎週月曜と水曜、9時から4時まで。相談電話番号 22-6763。 一人で悩まずご相談ください。開運グッズや祈祷などを勧める業者には注意。雑誌広告に掲載された開運グッズ、ブレスレットなどの購入をきっかけに、その後も関連商品を一方的に売りつけられたり、祈祷サービスを勧誘されるといった相談が寄せられています。電話で勧誘されて購入または契約した場合、クーリングオフできることがあります。災いが起こるなどと言われて不安になっても、すぐには返事せず、消費生活センター電話 23-2136 へ相談してください。市政60周年記念事業、心ふれあい歌フェスタ2014。7月6日市民会館で心ふれあい歌フェスタ2014が開催されました。市内23の保育園の年長児357人が、立花町と大川地町の老人クラブの皆さんと一緒に参加。園児たちが一生懸命に練習してきた歌や踊りを元気いっぱいに披露すると、満員となった会場からは惜しみない拍手が送られていました。7月1日現在の人の動き、男 27,315 人、女29,752人、合わせて 57,067 人で、前月に比べ1人減っています。また世帯数は 22,664 世帯で、前月に比べ4世帯増えています。これで広報いまり8月号を終わります。
台風12号の影響で猛烈な雨が降り続き、各地に土砂災害などが発生して心が痛みます。皆様のお住まいは大丈夫でしたか？夏バテしないよう気をつけて、皆様ごきげんよう。